島沖地震でバレた国土強靭化10年のしょぼさ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本の割れる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日はね、はい、収録日がこれ4月1日の、まあ、午前10時ぐらいなんですけど、うん、昨日地震揺れましたね、京都。
揺れましたね、滋賀県も揺れました。
あ、揺れてましたよね。
はい、
今日あれはね、あれすぐ調べたらね、うん、あの震源地はだいたい亀岡とかなんかその辺の、うん、その辺なんですよ。
結構来ましたよね。
結構来ましたよね。で、僕京都市の北区ですが、まあ、もう震源地から近いし、
はい、
で震度4ですね。震度、まあまあまあまあですよ。震度4やった、まあまあです。
しかもその前の日は関東の方でも、
うん、そうそうそう、結構大きいのが、
同じようなね、そうそうそうそう、地震があったから、本当に最近あちこちで大きめがあるな。
いよいよ来ましたね。
いや、いよいよじゃないですよ。
そろそろ決まんな、これも。
何回
でかいの決まんな、これそろそろね。で、昨日ね、
うん、
これ最初ガガガガガガガってからガーって来たじゃないですか、うんうん、覚えてます。
うん、
こう最初はちょっと立ててこうガタガタガタガタガタガタって感じですよ。
はい、
で途中でゴーって来るじゃないですか、
うん、
あれはね、あの地震はああなってるんですよ。P 波 S 波っていう2つの波があってね、
一家に来るんですか。
そうそうそう、大体ねこの2つの波なんですけど、最初に細かい波がつくんですよ。
はい、
これなんでかって言ったら、細かい波の方が早いんですよ。
うんうんうん、
で、大きい波ってちょっと遅れるんですよ。だから、最初に細かい波が来て、ガラガラガラ、これ大体縦揺れって言って縦で揺れることが多いんですけど、その後に横で揺れるんですよ。だからまあ僕、木造でしょ？ほいで、ガラガラガラって言い出して、あ、来た来た来た、これなんとろかもってまず思うわけですよ。
は
あ、常に僕思いますからね。
はい、
あ、これなんとろかな。ガガガガって来て、で、横揺れがガッて始まるじゃないですか。始まった瞬間は、横揺れがどれぐらいまでの、あの横揺れになるかまだ分かんないでしょ。
はい、
応答ベクトルがどれぐらいかをこう考えてね、ぐーって来た、くるくるくる、もっと来るか、あー、これぐらいで終わったか、あ、よかったって思ったんですよ。ってことはね、
こう
最初こう横揺れ始めた頃、あ、これ死ぬかもしれんなってほんまに思うんですよ。
うん、
この家持つかなと思って、その横揺れの大きさによりますから。
うん、
だからね、地震のことある程度分かってる人間みんなこう思ってると思いますよ。揺れ始めはまだどれぐらいの震度かわからないから、
うんうんうん、
これがかの有名な南海トラフ地震かしらと、
うん、
で東京にいる時とかはね、これがかの有名な首都直下地震かしらと必ず思うんですよ。ほいでこう、ああ違ったんやとこうまあ思うので、うん、皆さんもね、ぜひそう思ってください。それぐらいの緊張感があれば、僕その時タンスちゃんと鳴ってるかなとか見ましたもん。
ああ、滑り止めみたいなやつですね。
で、滑り止めちゃんとしてここ大丈夫だと。で、僕は必ずタンスの前には寝ないようにしてるので、タンスが止めとくけれども、その強度を上回る震度が来た時にはもうタンス飛びますからね、ポーンって。だから前におったら死ぬから、
はい、
必ずね、タンスの前にいないようにしてるんですよ。タンスの下敷きになって死ぬ人いますから。
そうです。あ、もうね、結構なね、重さですから。
そうそうそう。今日4月1日でしょ？で、この放送が4月の
11日ですね。
で、それの4月11日の大体一月前の3月16日にあったのが福島沖地震だったんですよ。
大きいの来ましたね。
あれ大きかったんですよ。
はい。
マグニチュード 7.4 ですからね。
うん。
これマグニチュード 7.4 って言ったら、これ阪神淡路大震災のマグニチュードは 7.3 だったので、そのマグニチュードだけで言うとこっちの方が大きかったんですよ。まあ直下と、まあ、海洋で全然破壊力が違うっていうのはまああるんですけど、
はい、
でこの宮城沖地震で最大震度6強、まあまあです。
宮城県に友達がいるんですけど、うん、もう家の中ぐちゃぐちゃなったって言って。
いや、そうですよね。6強やったらそうなりますわ。
はい。
うん、で、まあ、7まで行ってないので、最高クラスではないんですけど、
うん、
最高クラスに準ずる、まあ、揺れだったわけですね。
うん、
で、非常に深かったので、幸いなことに巨大な津波っていうのは、まあ、発生は、まあ、しなかったと。
うん、
まあ、それはまあ良かったんですけど、3月下旬の政府資料によると、死者が3人出てしまっているんですね。うん、で、家屋の全壊が21棟ということで、死者が出てしまう地震ですから、これはもう大変痛ましいことですし、全壊、21戸が全壊するっていうのは、その21世帯の方、これ大変ですからね、これも大変な、まあ、地震だということはできる一方で、
うん、
あの、東日本大震災は2万人近くの方が亡くなって、で、何十万戸という家が全壊してしまったということに比べると、その相対的に言うとちっちゃい地震であることは、まあ、間違いないです。で、阪神淡路大震災でも、まあ、何千人もの方が亡くなったりしてるわけじゃないですか。で、100人クラスで亡くなる地震とか、ああいうのももっとたくさんあったりとか、することを考えると、それほど大きな、歴代で言うとね、それほど巨大な地震ではないとも、まあ、言えるんですけども、これが、まあ、えらい破壊をもたらしたんですよね。
うん。
もうね、日本国土強靭化言うてたけど、あかんやん、これもう、と。
それが、分かっちゃったんですか？
あかんやん、これ。というのをね、はい、国土強靭化の政府の委員会の座長として反省の弁を述べたいと思います。今日は
よろしくお願いします。はい、聞けば今の日本の脆弱さがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは福島沖地震でバレた国土強靭化10年のしょぼさ。
しょぼかったんですよ。
なんですか？
国土強靭化ね、
教えてください。
いや、10年間一生懸命頑張ってやってきてね、
うん、
で、先ほど言ったようにそんなに超巨大地震クラスじゃない地震だったのに、まずね、もう発電所がめっちゃ潰れたんですよ。
そうなんですか。
14個まとまってね、
は
あ、で1週間で治ったの7つあるんですけど、1週間以上動かないの7つ残ってるんですよ。それでね、復旧見通し未定のやつが100万キロワットのでっかいやつとかでもまだあったりね、60万キロワットのでっかいやつもまだ復旧見通しが立ってないっていうのもあるんですよ。で、5月上旬復旧っていうのがまだ1個あったりとかして、だからね、それも100万キロワットクラスですから、だからね、うん、これ3月16日から5月って言ったら、だから2ヶ月ぐらいですよね。2ヶ月以上ダメでんねんっていう火力発電所が3つもある。あ、もう4つやわ。4つ。4つあるんですよ。
それは、それ動かないことによって、影響めちゃめちゃ
あります。めちゃめちゃありますよ。めちゃめちゃありますよ。だから、まあ、最初停電やったじゃないですか。14個も止まってるから。14個も止まっちゃったから。はい、だから、220万個ぐらい停電になったんですよ。で、まあ、停電はなんとかね、こう、早く動かして、なんとかしたんですけど、他でも火力発電所結構あるので、そこにガー油突っ込んだら、まあ、なんとかなるっていうのも、まあ、あって、まあ、できるだけ早くこう、復旧はしたんですけど、でもこれね、6強でね、大した、その歴代から言うとそんなに大きくない地震でここまで潰れるんやったらね、なんとなく来たらアウトやん、もうこれと。
もうね、
もう首都直下地震来たらもう全然 あかんやんかっていうことがもう今回バレちゃったんですよ、これ。まず発電システムっていうのがもう超脆弱であることが分かりました。それからもう一つね、国土強靭化ではその、絶対起こしてはならないものは45っていうプロジェクトがあってね、こういうことになっちゃダメですよって45あるんですけど、その中でも特にこれやったら乾燥っていうのがまあ15個、まああるんですよね。うん、そのうちね、今回起こしてしまったら1、2、3、4、5個起こしとるんですよ。15個起こしてあかん言ってたのに、いや特に起こしたらあかんなので、もう絶対起こしてあかんってことなんですよ。
それが5つ、
うん、それ5つになっちゃってるんですよ。そのうちの1個が、まあ、発電供給システムがこうやって途絶してしまうことっていうことなんですけど、もう1個はね、国土軸を止めない。
国土軸、
うん、これは要するに、まあ、新幹線ですね。
あ、
幹線交通経路を破断させないっていうのがあったんですよ、はいはいはい、まあなんか新幹線、要するに新幹線ですわ、
うんうん、
新幹線だけやったら、まあ、耐震補強めっちゃしたら、まあ、いけそうですやん。まあ、脱線してしまうことがあったとしても、なんか潰れへんかったら、
うんうん、
まあ、ちょっとチェックしたら、まあ、3日後ぐらいからいけるかなみたいなことにしときましょうっていうことになってたんですよ、
うん、
で、そうしといてねっていうことになって、で JR の方もはい、そうしてまーすってことだったんですよ、
うんうん、
今回どうやったか言ったら、まあ、脱線するとみんなそっちの方に聞いてますけど、まあ、それも大変なことなんだけど、問題は橋梁、橋壊れとるんですよ、JR 東、
耐久性がなかった。
そう、自分いけてる言うたよなと、
うん、
いやちょっといけてなかったんですよ、
ど
んなかかんの自分一月半かからん、まあ、一月はかかるかなみたいな。
え、それその間って動けない
んですか？動けないんです。
うわ
ー、だからね、仙台の人ね、
はい、
東京にもめっちゃ来てたんですよ。1時間50何分とかで来れるんですよ。
うん、
だからこう結構普通の通勤みたいな人もいるわけですよ。
はいはいはい。
こうビジネスでこうほぼ毎日来てまんねんみたいな人もいるんですけど、うんうん、来れなくなっちゃったんですよ。一月間。
うわ、痛手ですね。
痛手なんですよ。で、まあまあしょうがないが飛行機飛ばしてるらしいですけどね。その仙台東京間でこんなピョロッとしたもんね。まあそれ、まああとバスとか、まあちょっとやってるんですけど、
うん、
そら新幹線の利便性に比べたらもうそら全然ちゃいますわ。
だってもうね、出発するちょっと前でも乗れますから。
そうそうそう、うん、これがね、起こしたらあかん15の中でも僕が特に起こしたらあかんぞ言ってたやつなんで、あの15の中でも、あの富士トップ7みたいなやつがあるんですよこれはほんまあかんぞお前みたいな、
うん、
まあ一番あかんのは公共ですね。
はい。
公共ちゃんとこう守ると。まあ、あと国会議事堂とか。
うん。
まあそういうのもちゃんとせなあかん。で、それから、エネルギー、途絶したらダメですよ。
大事です。
発電も途絶したらダメですよ。
ライフラインです。
ね。それから、新幹線の、その幹線交通止めちゃダメですよ。と。
うん。
ね。それから、サプライチェーンも止めちゃダメですよ。っていうね。まあなんかこの辺がこう、富士トップセブンの、まあ、重要なところにこう入ってるわけですわ。
はい。
で、それが今言ったやつ全部言っとるわけですよ。これね、その太平洋ベルト、だから要するに幹線の新幹線止まります。
はい。
電力供給止まりますでしょ。それからサプライチェーンって今さっき言いましたけどね。トヨタもね、11工場18ライン、約2週間ストップしてるんですよ。
そうなんですね。
これあんまみんな知らないかもしれないですけどね。これすごいことなんですよ。これサプライチェーンっていうのはね、車作るのに部品がいっぱいいるじゃないですか。何百何千と部品がいて。それね、いろんな工場で作って、
うん、
それをこう、ネットワークにして、こう、動かしながら、物流させながら、車最後一台作って出荷すると、
うんうん、
いう話にしてるんですけど、一個でもそれかけたら工場止まってまうんですよ。
そう、そりゃそうですよね。
うん、そりゃもう、うん、ちょっとハンドルありまへんねんって、わけには。いかんわけですよ。
はい。
で、それもね、なんかね、一個の部品がね、ちょっと壊れちゃったんですって、地震で。ほいでね、2週間。まあ、12日間ですけどね。
はい。
ちなみにトヨタっていうのはね、政府の会議なんかにもいつも出てきてもらって、その防災対策に関して言うとね、一番優秀な企業なんですけど、でもダメだったんですよ。だから ね、こうみんなトヨタの真似しましょう言って、はい、わかりました言ってたんですけど、真似しててもあかんやんけ、みたいな。
それは、うん、その、 今の自身のレベルでそれぐらいになった、それぐらいいろんなところが潰れたっていうことは、強度が見込めてなかったってことなんですか？
まあ、そういうことですね。そういうことですね。で、だから何百何千と部品がいるので、どっか一個の工場でもダメだったらアウトなんですよ。
あ、
中小企業が。
はいはいはい。
だトヨタのメインの工場が、は強いんでしょうね、今、きっと。
うんうん、
相当強したそうです。それはね、うん、今回も報告はなかったですから、そこは強くなったんでしょうけど、ネットワーク全体が水も漏らさぬように強くしとかないと、LINE が止まるので、そこまで強くなかったっていうことですよね。まあ、おそらくこの10年の営みで、はい、ストップが12日間で済んだっていうのはあったのかもしれません。
うん、
ひょっとしたらもうあと3週間とか4週間とか、止まってたとかっていうことかもしれませんけど、
うん、
まあ、それでも12時間止まっちゃダメですよね。だからね、で、さらに、あと水道、
うん、
これはもうずっと断水してたんですよね。水道はだいたい1週間。
わー、きつい。
一番長いところで1週間。断水になると。で、繰り返しますけれども、今回のクラスは超巨大地震ではないですから。
うん。
うん。巨大地震ではないですからね。だってもう今みんな忘れてるじゃないですか。福島沖地震で、あ、そうやったな、みたいな。ぐらいでしょ？こう、阪神淡路大震災とか、中越地震とか、またレベルがちゃいますやん。
ああ、そうですね。うん、
で、にもかかわらず、電力は何ヶ月も、発電所は止まってしまい、で、新幹線は一月以上止まってしまい、トヨタのラインも、2週間止まってしまい、で、水も1週間止まってしまうわけですよ。そしたら、南海トラフ地震とか、首都直下地震が、来た時もうどうなんねんと
乗り越えられないですよね、
うん、だからもう傷つきやすすぎなんですよ、
うん、
だからねそんな傷つきやすい日本に今日はこの曲をお届けしましょう。尾崎豊の傷つけた人々へ。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
尾崎豊で傷つけた人々へお届けしました。
はい、これはね、尾崎豊のデビューアルバム、1983年、僕がまあ15歳ですね、での17歳の地図、セブンティーズマップっていうアルバムが、まあ、デビューアルバムなんですけど、
はい、
まあ、それの中の1曲で、まあ、尾崎の曲の中では比較的マイナーな方かもしれませんね。でも、まあ、17歳の地図全体がそうだし、尾崎のあの時代の尾崎っていうのが全体がそうなんですけど、本当にね、英語で言うとフラジャイル、傷つきやすい繊細な精神をずっと語っているんですよね。その中でもね、特に繊細な歌詞が、まあ、この曲なんで、まあ、今日はこれをちょっと選んで、見たんですけどね。まあ、17歳の男の子って本当繊細だから、特に尾崎みたいな精神の持ち主っていうのはもう世の中にもう傷ついてしまってるわけですよ。で、純粋だから。で、ものすごい傷ついて、しまって。で、その中でもなんとか頑張ってね、生きていこうとしてて。刹那に追われながら傷つくことを恐れる僕は。だからこう、刹那に追われながら傷つくことを恐れる。僕は、あの日見つけたはずの真実とはまるで逆へと歩いてしまうって言うんですけど、
うん、
なんかこう逆に歩いていくんですね、真実とはね。 なんかそういう、まあ、傷つきやすい精神をまあ描いてるんですけど、でも結局尾崎はこの後ね、バースっていうアルバムをこう出していったりしてね、その子供を産んだり、結婚して子供を産んだりとかして、まあ彼自身最後は不幸な死を遂げることにはなるんですけれども、なんとか大人になっていくわけですよ。この脆弱性というものを、フラジャイルな脆弱性っていうのを持ちながら、どんどんどんどん大人になっていって、この時代の弱さっていうのをこう乗り越えていくことが、まあできたわけですよ。でね、まあ、この話はまあそういうことですねっていうことなんですけど、日本政府がこれでは困るわけですよ。
うん、そうですね。
うん、これ。で、この尾崎ですら乗り越えていったわけなんだけど、うん、日本はね、何にも変わってないやんけっていう。
はい。
だって、もう一回言いますけど、このクラスでこんなに新幹線が止まったり、発電所が3ヶ月も、あるいはそれ以上潰れてしまったりとか、断水したりとか、大トヨタの工場が2週間近くも止まるなんて、うん、いや、これから本番来るわけですからね。それではもう全然勝てないですよね。
ちょっと戦えるようにしておかないと、備えないといけませんよね。
う
ん、
本当にそう。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると、情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんか。やるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は4月1日の午前10時55分頃に行っております。
これさっき曲トークしてる時やっぱ揺れてましたね。
いや、揺れました。
揺れてましたね。
ガガッときました
ね。今ちょっと調べたら10時50分に、
うん、
なんか地震ありましたね、京都でね。
ねえ、
うん、これも地震の話してる時に揺れるっちゅうのもなんか不気味な話ですよね。
本当ですよね。
いや、ほら、もう、だから、ちゃんと、備えなあかんぞ、言って、神様言うてくれてはるんや、思いますよ、これ。
本当にね、気抜いてたらダメですよね。
で、これね、結局、まあ、脆弱だったじゃないですか、今回、福島沖で、ね。で、日本のえらい脆弱でも、トヨタも止まる、新幹線止まる、発電止まる、水止まる。で、これはね、簡単に言ってね、お金をかけてれば、多くのものが止めれたんですよ。
うん、
これ発電所だって国が補助金やってね、
はい、
もう震度7でも潰れんようにしといてくれと、
うん、
発電施設大事やからっていうのをこうやっとけば、これでもうほとんどこれ潰れなかったはずですし、
うん、
まあ、JR だってもっとちゃんとやっといてくれたら、この一月も止まらんかったやないかと。ちょっとなんか税にケチって耐震補強してなかったから一月も営業止まって大損しとるやんけと、お前ちゃんとお金使うとけやと、うん、なんか結局お金の話にもこうなってるし、
はい、
水道管なんていうのはね、これはもう明確に何本お金かけるかだけでどんだけ強靭になるかって決まってるものですからね。
なん
か結局ね、国土強靭化でまあなんかこの街づくり頑張りましょうとか、 BCP 頑張りましょうとか、避難システムを確立しましょうとかやるのもまあええんですけど、一番大事なのは耐震補強ですよ。
いや、もう本当にだって地震は来ますから、
うん、そうそうそう、その耐震補強にお金かけるっていうのがね、国土強靭化の基本中の基本なんですよ。それやってへんから絶対起こしてはならない15、特にやってはいけない7つのうちの5つまでやっとるんやから。これね、ちょっとね、僕やっぱり反省しなあかんなと思ってます。やっぱりもっとね、財務省との戦いで僕が 僕らがあんまり勝ててないからこうなっとるので、やっぱりもっとね戦いを加速してちゃんと金出さすようにしとかんと国は守れんなと
改めて思いました。国もですし、うん、人もですし、
うん、ほんまにそう、
うん、なのでね、ちょっとしっかり使うところにはちゃんと使ってほしいですね、はい、
そう、
はい。そして、表現者クライテリオン最新号出ております。公室論、俗悪なるものへの最後のアンチ、そして第二特集で愛国としての反日、こちらを特集しております。書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお持ちしております。メールアドレスは藤井@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。